もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
私の、今後の人生設計ということで、お伺いしたいんですが。
はい。あなた今おいくつですか？
57歳です。
ご結婚なさってますか？
独身です。
独身。はい。じゃあご両親はいらっしゃるんですか？
父はですね、
はい。
約10年ほど前に亡くなりました。
ああ、そうですか。
母は3ヶ月ほど前ですかね。
ああ。
亡くなったんですよ。
ああ、そうですか。
ええ。
あら、じゃあ、お寂しいですね。
そうですね。
ご兄弟は？
私、一人だけなんですよ。
あ、じゃあ今、お一人だけになられたんですね。
そうです。
はいはい。
はい、
今、お仕事は？
会社員です。
会社員。はいはい。
はい、
で、人生設計というのはどういうことでしょうか？
具体的に言いますと、
はい、
今現在はもう体丈夫なんですけども、
はい、
一応私、はい、約60歳で定年を迎えるんですよ。
はい、
それで迎えた後、
はい、
まあ、両親はもう亡くなったんですけども、
はい、
まあ、亡くな、ね、生前から後のことは頼むよっていうことで、
はい、
母や私が、はい、まあ、後片付けをして、それで、まあ、過ごしてきたわけなんですが、
はい、
その母も亡くなって、
はい、
私が亡くなった時に、
うん、
じゃあ僕のことあと頼むよっていう人が周りにいないんですね。
はい、
いわゆるまあ、お通夜葬儀はやるかどうかは別として、
うん、
私がじゃあ病院で亡くなったとすれば、
うん、
私の遺体を運んで少なくとも火葬にしなくちゃならないじゃないですか。
はい、
そういうことをやっていただけるという方が心当たりがないんですよ、頼む方が。
ご親戚とかはどなたかいらっしゃるんですか？
父、再婚でして、
はい、
前妻さんとの間に娘さん一人いるんですよ。
ああ、はい。
それで、まあ、遠方に住んでおられるんですけど、まあ、その方とは、まあ、父の相続のことを片付けなければいけないということで、
はい、
一度お会いして、それで、まあ、無事終了したんですけども、
ああ、はい。
まあ、その方とも会ってからも一切連絡も取ってませんし、
はい、
よく遠くの親戚よりも近くの他人ってね、
うん、
言うもんですからね、
はいはい、
まあ、僕が亡くなった時にいろいろ頼むっていうのも何かなっていうこともあるんですよ。
まあね、じゃあ例えばおじさんとかおばさんとかそういう方は、
父の兄弟、いとことか、うん、
はい、
妹なんかはいるんですけども、
うん、
その人らとも仲が悪くて、
うん、あ、
普段から疎遠なんですよ。
じゃああんまり親戚ともそんなに仲良くしてないというかね、やっぱりちょっと疎遠にしてらっしゃるんですね。
で、僕が亡くなるときは当然そのおじさんおばさんももう当然ね、
うん、
失礼ながら亡くなっていると思うんですから。そうです
ね、いとこもね、
そうするとその子供や孫っていうことになりますよね、
うん、
その人たちもともあんまり会いたくないものですから頼んでね。
ああ、そっか。
それで僕の後頼むよっていうこともね、
うん、
そういうこともあれですし、母の方も親戚が遠方にいるもんですから、
あ、
もう頼めるような状況じゃないんですよ。
なるほど。
まあ、母の兄弟とは比較的良好関係なんですけども、
はい、
いかんせんちょっと遠くにいるものですから。
あ、なるほど。
という
かもうその57歳でご自分が亡くなられたことを心配してらっしゃるんですけれど、
そういうふうに思われるかもしれないんですけど、
はい、
いずれはそういう時来るんですよね。
まあ、いずれはね、うん、そうなんですけれど、57歳だったらこれから結婚ってことも考えられるんじゃないですか？
まあね、そういうふうに思われるかと思うんですけども、
はい、
まあ、僕はもうこのまま一人でいいっていうふうに決めつけてるわけじゃないんですけど、
はい、
性格上そういうタイプなもんですから。
ああ、なるほど。
そういう生き方なんだなっていうふうに僕自身思ってるもんですから。
ああ、わかりました。結婚をなさる気はないわけですね。
ええ、全くありません。
ああ、なるほど、
はい、
そしたら、例えばね、遺言とかで散骨とかいろいろあるじゃないですか、今自分のこのしまい方の ね選択、そういうことをなさるとかって方法もあるけど、まず私ね、亡くなる時のこと考えるの早いような気がするんですけど、違いますかね？
そうですよね。
うん。
それで、まあ、先だってちょっとうちの両親の墓のあるお寺のご住職に、
はい。
ちょっとお話ししたんですよ、
はい
はい、お話だけでもね、うん、聞いてもらうと助かるということで、うん、聞いてもらいました、
はいはい、
でそれ以外にね、うん、誰か最後ね、見取ってやってくれる方がね、例えば行政でもあるのかなとかね、うん、知識がないものですから、
うん、
でちなみに、はい、それらのことをすべてやってくれる方が、
うん、
まあ、身内なのか他人なのかどうか分かんないんですけど、そういうことがやってくれる方がおられるんだったら、
うん、
その方にすべて相続してもらいたいなっていう気持ちなんですよ。
はあ、いろいろ相続なさる、なさってらっしゃるいろいろなものがおありなんですか、こう土地とか。
あ、ね、とか土地と、まあ、預金だけですね。あとはもう何もないです。う
ん、ああ、なるほど。
ええ。
うん、
まあ、とにかく、いろいろ最後ね、見取ってもらって、それでじゃあ亡くなったっていう連絡が入ったなら、ちょっと引き取ってね、それでお通夜葬儀、まあ、そういうのをやってもらえるかどうか分かんないけども、とにかく仮装してもらってね、
うん、
そういうことで後始末してくれるっていう方がね、それが身内かもしれないし、まあ、身内はないと思うんですけど、
うん、
他人、あるいは行政かもしれないんですけど、
うん、
どういうルートが、ね、あるのかなと思いまして、
はあ、じゃあ今日のご相談はそういういろんなルートを知りたいってことですか。
まあ、そういうことですね。
はあ、はい、わかりました、
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。先生お願いします。
はい、こんにちは。
どうもこんにちは、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
今57歳で、自分が、ま
あ、
亡くなった時のことを考えているというのは、ちょっとねまだ早いような気もするんですけどもね。
先生、まあ、そうなんですよね。ただいずれはね、来るものですから、ちょっと知識としてね、
うん、
で母が亡くなってやっぱ現実感を感じたものですから、
うん、
いずれ僕もそうなるんだなっていうことで、
うん、あなた自分でね、あと何年ぐらい自分の人生っていうのはあるというふうに思ってるんですか。
まあ、勝手な推測ですけど、
うん、
25年から30年ぐらいですかね。
そうするとその25年から30年の間ってまだまだいろんなことあると思うんですよね。
そうですね。
うん、でまあ今までね、まあ、いろんな事情があったんで、まあ、その親戚とも疎遠だったし、なかなかその心を許せるお友達っていうのもあまり周りにはいないんでしょうかね。
ちょっと見受けられないですね。
まあ、でもそれはね、今までそうだったということで、まあ、特にずっと会社勤めでね、ある意味こう閉ざされた社会の中で、ずっと働いてこられて、なかなかその出会いがなかった、あるいはその自分の、趣味でね、のために何か活動をするとかっていうこともなかった、おそらくそういうことの結果なんだと思うんですよね。でもまあ、逆にこれで会社を60歳で定年になった後っていうのは、
はい、
まあこう有り余るほどの時間ができるわけですよ。
そうですね。
そういう中でね、まあ自分のやりたい活動はもちろんその経済的なね裏付けがあってのことなのかもしれませんけれども、
はい、
何かそうやりたいことをね、やっていく中で、なんか共通の趣味を持った友達ができたり、まあ、いろんな人との関わりができて、それがまあ今後20年30年生きていく中でね、
はい、
そういうつながりができて、ああ自分はこの人に委ねたいなというふうに思える人に会うことだってあると思うんですよね。
そうですね。
だからなんか今まで、どうもこう自分は、一人ぼっちだったなっていう気持ちがあるのかもしれないけれども、今後もそういう状態がずっと続くんだというふうに思い込まない方がいいとは思うんですよ。
はい、
例えば今何か趣味ってございますか。
特にはねないんですよね、これといって。
だからそこら辺ですよね。例えばなんか何でもいいんですよ。まあ今から始められる趣味っていろいろあると思いますよ。何か始めてね、なんかこう楽しめるようなものがあると、おのずといろいろこう仲間ができてきますから、そういう中でね、お友達ができたり、
はい、
まあ場合によってはその、まあなんて言うんでしょうかね、まあ彼女ができたりとかね、そういうことだってあるかもしれないし、
はい、
可能性ってたくさんあると思うんですよね。
そうですね。はい、
だから今まで一人だったから今後も一人だっていうふうに決めつけない方がいいとは思います。
はい、
その上でなんですけれども、今、まあ、まあお仕事されてるんで収入は一応、まあ、十分にというか、
あ、まあ、ほどほどあります。
ほどほどあるわけですよね。はい、で資産形成としては土地と預金があるぐらいということなんですけれども、
はい、
誰か他の人に残せるぐらいのものっていうのはあるん ですね。
まあ、そこそこはあります。
うん、これは定年を迎えて、今後、まあ、年金などで生活をしていっても、まあ、困らないぐらいのものはあるわけですか。
まあ、大雑把ですけど、あると思います。
うん、
はい。
でね、まあ、そうであるとすれば、それをね、まあ、誰かに残すっていうことも、まあ、自分で使い切れないものはね、残してもいいとは思うんですけれども、
はいはい、
あんまりそれをなんかこう誰かに受け継ぐっていうことをね、それを第一に考える必要っていうのは全然ないと思いますんで、うん、だから自分で使いたいようにお金を使って、
はい、
今までなかなか気づけなかった人間関係を気づけるような方向で仲間をね、
はい、
増やせるようなそんな活動をしていくとね、いろんな付き合いって出てきますよ。うん、これは、そういう趣味でもいいかもしれないし、
はい、
あるいは何かこう、社会貢献のね、まあ、ボランティアだとか、
はい、
いろんなそういう社会的な活動ってありますんで、そうするとね、やはり、同じ目標というかね、同じことに関心を持ってる人との間では、いろんなコミュニケーションが生まれてきます。
はい、
そういう中で、まあ、この人にだったら委ねたいっていう人が出てくればそれもいいし、あるいは、この自分がやってみた活動ですごく自分は、見識が広まった。すごくやってやりがいがあったっていうんであればそういう団体に残すっていうことも一つ考えてもいいでしょうし、
はい、
そういうふうにね、まあ、自由に考えていいとは思うんですよ、
はい、
うん、でそういう中で、まあ、自分の、まあ、自分が死んだ時にねどうしてくれるっていうことを任せられるような人が出てくればね、その人に、まあ、自分、まあ、わずかかもしれないけども自分の残された財産を君に委ねるから、その代わりまあ、これだけのことはお願いしたいと。出てくればそれを、まあ、それを委ねればいいわけですよ。で、そのためには、まあ、遺言という方法がありますんでね。遺言の中に、まあ、自分の財産はこういうふうにしたい。自分の葬式はこういうふうにしてほしいと、
はい。
自分が亡くなったら自分のお骨はこうしてほしいと。いうようなことを書いて、そして、まあ、お友達だったらお友達、あるいは団体だったら団体に、自分はそういう遺言をしてるんで、何かの時にはお願いしますということをね、あらかじめ、まあ、伝えておく、あるいはその分かるようにしておいて、それでその人にいろいろやってもらうと、
はい、
うん、そういう可能性これからたくさん出てくると思いますんで、
あ、はい、
その可能性がないというふうに決めつけずにやっていただきたいと思います。遺言って一回書いたらおしまいではなくて、それこそこう毎年書いてもいいぐらいに、
はい、
どんどんどんどんね、自分の気持ちが変わってくればそこで書き換えることができますんで、うん、そんな感じでね、だからこれからいろいろ自分の人生とかこういう関係とかいろいろ広がっていくということを前提にして、その時点その時点での自分の気持ちっていうのを遺言に書いておく、で、その遺言を、まあ、信頼できる人に委ねるという方法もありますし、
はい、
まあ、今法務局にね遺言を書いた遺言を預けておくっていう方法もありますし、
はい、
あるいはその公証役場でね、公正証書をで遺言を作ってもらうっていう方法もありますし、
はい、
まあ、いろんな方法があるんでね、その時その時の、まあ、気持ちをね、残しておけばいいんじゃないかと思うんですよね、
はい、
うん、とにかく大切なのはもう自分はこれからずっと一人だというふうに思い込まないこと、幸いにして体は丈夫なんですから、で生活費プラスアルファのね、経済的な余裕があるんであれば、いろんなことできると思いますよ。
そうですね、
はい、
はいはい、
大丈夫ですか。
ありがとうございます、はい、参考になりました。
はい、これからもまだまだ活躍なさる年齢ですから。
そうですね、
だから先ほどおっしゃった30年ぐらい、
はい、
人生を楽しんでください。
はい
はい
はい。わかりました。
はい。
はい。どうもありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。失礼しました。はい。